今東京です。雪が降ってます。気温は2度。ちょっと収録無理かな。駅までいつものように歩きながら収録をしようと思ったんですけど、この寒さではちょっと難しいでしょう。
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
今日はですね、今実は打ち合わせ15分前に会議室で収録してますんで、あまり大きな声で喋れないということで、またひそひそ話になってしまいますが、今日はね、まあ、明日と今日は同じコミックをテーマにしたいんですけども、実はね、コミックがね、かなりね、今、まあ、今まではその漫画をスキャンしてそのまま見せるとか、まあよくてですね、コマ単位でオートスクロールするものだったんですけども、今ですね、例えば、コミックソロジーっていうところがあります。で、ここのリーダーは、230円、アップストアで230円なんですけれども、もうね、すごい作り込まれていて、ウェブブラウザーみたいな感じになってるんです。で、起動するたびに内容が更新されていて、とにかく無料で読めるコミックがたくさんあるので、230円っていうとね、例えばリーダーで230円取る、通常無料ですから、ほとんど他のところはね、230円取るとなんか、なんで230円も取るのと、いうね、印象なんですが、実際にこれを使いますと、とにかくね、タダで読める漫画がたくさんあるんです。だからもう230円でもすごいお得感がある、ということなんですね。で、その漫画を買うときには、その立ち読みはできます。で、立ち読みはそのままこのリーダーでできるんですけれども、その無料の本ですね、フリーのコミックは、まあ、いくらでも読めるようになってるんですけども、ログインしないといけないと。だから最初にアカウントを取得しとかないと。アカウントはもちろん無料ですけれども、で、実はね、この電子書籍というのは何らかのデバイスを使って読みますから、言ってみればウェブブラウザーで、ウェブページを見るのと同じようにログを取得できるんですね。で、Kindle なんかそうですよね。どこまで読んだかというログを取ってますから、Kindle で読んでも iPhone で読んでも同じページから読めると。で、それをログを取ってるっていうことですよね。だからこれからね、電子書籍は、こういう作り込まれたリーダーを使うことによって、どこまで読んだか、どのページをどのぐらい読んだか、それからクリップしたらどの部分をクリップした、どこの場所で読書した、これ GPS ね、位置情報を使って、まあそれが何に役に立つのかはね、まあ別としても、読者からいろんな情報を取得できるんですね、この電子書籍であれば。これ紙の本ではそういうことできなかったわけです。ですから、まあもちろんそのプライバシーの云々というのはありますから、まあ位置情報にしても最初に、取得できますかと。ユーストリームもね、iPhone でユーストリームライブブロードキャスターが出て、最初に位置情報を提供してくれますとどうしますっていうのは出てくるんですね。あれで、あ、イエスっておっしゃうと、要するにそのユーストリームを見てる人がどこから中継ライブされてるかっていうのが、画面に表示されちゃうんですね。で、そこクリックすると、Google マップが出てきて、もう例えば自宅なんかでユーストリームやってると、自宅の場所がもう見事に地図で表示されてしまうと。だからこの電子書籍の場合も同じで、じゃあその読者からどういう情報を取るのか、どこで読んでるかなんていうのね、これまあそれ、他のビジネスとどういうふうに絡むかわかりませんけれども、そういう時も位置情報、取得、提供してくれますかって言った時に、ノーってね、やらないといけないわけですよ。それなんか英語で出てきてわかんないからイエスなんてやっちゃうと、どこで読書してるのか全部わかっちゃうみたいなね。まあそれ同じなんですけども、まあ電子書籍の場合はそうやって、 ログが取れるのが特徴で、大体こうやってログインをしてアカウントを取らせてログインして読むっていうような場合は、まあ大体ログを取得してると思うんですけれども、まあそういう意味でもね、この、コミクソロジーの、ビュアーは、非常にね勉強になります。いろんな意味で結構先端いってると思います。あとコミックで言えば、ロボットコミックスっていうのがあります。でこれリーダーは無料なんですけれども、これはねここは面白いのは紙芝居みたいな漫画が多いんですね。だから一枚一枚になってるんですね。だから小回りじゃなくて一枚の絵にイラストがこう一枚一枚が漫画になってるみたいな感じなんで、で iPhone、iPod Touch、ワープストアで買えますし、Android の場合は Android マーケットで買えます。両方で買ってみましたけれども、ほぼ同じ、ユーザーインターフェースで同じように読むことができます。それから Nintendo DSi にも提供してまして、これは、Nintendo DSi ブラウザーを使って、その専用サイトにアクセスさせて見せるというようにしてるみたいです。あと Kindle はですね、スクリーンセーバーハックというのを使ってですね、なんか絵を表示させるというらしいんですけども、これはまあおまけみたいなもんだと思います。でちなみにですね、Amazon の、Kindle エディションの中にどのぐらいコミックがあるかっていうと見ますと、結構ね、前はねそんなのなかったんですけども、日本語の漫画がね増えてますね。で先ほどちょっとチェックしてみたら、漫画を描きましょうみたいな、漫画入門みたいなのがありまして、で日本語なんですけども、で中見ますとね、やおいってなってまして、要するにあれですよ、男性同士のその恋愛ものみたいなね、そういう漫画を描きましょうみたいなのが出てたりとか。でこれはねちなみに150ページやって、データサイズは 7.8 メガで、 ISIN コードで管理された。これね、コミックの、Kindle エディションのコミックで検索すると、ISBN コードはついてなくて、みんなね、ASIN コードなんですよ。これは、Amazon スタンダードアイテムナンバー。要するに、Amazon の商品番号の、なんですね。だから、ISBN コード必要ないんじゃないですかね。ついてませんからね。で、これ、もともと2006年の12月までは、ISIN コード、要するに、Amazon の商品番号と ISBN コードは同じだったんですが、2007年から、ISBN の桁が13桁に変わったんですね。ただ、Amazon の商品番号の方は10桁のままということで、この漫画を見ますとね、みんな ISIN コードになってるので、ISBN コードがついてないんですよね。だから必要ないんじゃないかなという気がしますが、で、あとね、日本の漫画、Kindle ストアで買える日本語の漫画は、商業漫画よりも同人誌の方が多いように見えるんですけど、どうでしょう。なんか同人誌ばっかりのような感じがするんですけどもね。で、あとね、やっぱりそのレビューなんか見ますと、Kindle 2だとね、やっぱ小さいと。Kindle の大きいやつね、DX の方じゃないと辛いっていうレビューが結構ありますね。で、基本的に1ページ表示タイプの漫画っていうのは、やっぱり大きいディスプレイじゃないと厳しいと思うんですね。だから Kindle だったら DX。あと、Apple だったら iPad、今度出るやつね。で、iPhone とかね、携帯で見る場合は、やっぱり、コマ単位で見せるオートスクロールタイプということになると思うんです。だから実際他のコミック、海外の見ても、iPhone とか Android で見せる場合は、ほとんどはコマ単位のオートスクロールタイプです。で、もちろん1ページでも表示できると。ただ1ページで表示しちゃうと、ズームしてスクロールするっていうことになっちゃうんで、非常に読みにくいと。いうことで、コマ単位で、だから徹底してるとこだと、日本はそうですよね。日本のセルシスの、オーサリングでやったやつは、もう全部コマにしちゃって一つ一つでスクロールさせてね見せるという。あれはタップしていくだけで読めるんで、非常に見やすいですよね。 だから1ページ表示タイプとコマ単位のオートスクロールタイプが一緒にあって、で大きいディスプレイの Kindle DX とか iPad は1ページ表示タイプでいけるんじゃないかということで、まあ、そういう使い分けというかな、作り分けみたいなことが多分標準になってくる。
This program is brought to you by Display DVD